それから10日も経たぬうちに、藤沢から一里24町を江戸に寄った戸塚宿の入り口にある吉田橋手前の米屋という茶店で、お園のそば切りが始まった。あの夜、桔梗屋を出て遊行寺の門前町をまっすぐに走り抜け、山門から高い石段を一気に駆け上がったお園は、降り出した雪にも気づかず、本堂前の大銀杏の下に立ち尽くして動かなかった。首を吊ろうか、それとも相模川へ身でも投げようか。どっちにしても桔梗屋を追い出されては、片輪の身の置き所もあるまいと思い詰めたのだが、勇気を奮い起こして、雪の夜道を戸塚宿へ歩み出したお園の胸の中は、体内に宿っている小さな生命を感ずることではち切れそうになっていたのだ。お園の相手の男は、藤沢宿に住む若い案間であった。桔梗屋へも出入りしていたこの案間は、比木地村の農家の納屋に一人で暮らしている。去年の夏にお園から誘ったのだ。飯山にいた頃からお園は男に騙され続けている。お園の弱点を男たちは巧みに利用するのであったが、藤沢へ来てからのお園は、泊まり客の誘惑にも耳を貸したことは一度もない。男なんてこりごりだ、痩せ我慢である。男にもてあそばれて熟しきった体は4年間も耐えてきていたのだ。その日、大山への分かれ道がある四谷の休み茶屋鳩屋というのが主人の親類なので、そこへ使いに出た帰り道に雷雨があった。街道から切れ込んだ農家の納屋へ飛び込むと、あんまはまだ少年のように固く白い裸体のまま昼寝をしていた。耳を裂くような雷鳴にも目を覚まさない。すやすやと寝息を立てている。じっとこれを見つめていたお園は黙って近寄り、あんまの腕を静かに広げ、その脇を舌と口ぶりでねぶりながら、胸いっぱい男の匂いを吸い込んだ。あ、誰？お園よ。桔梗屋のお園さんか。黙って。ね。いいこと教えてあげる。荒い息を吐き、お園はあんまを押さえつけてのしかかっていった。お園は男のように振る舞った。それから暇を盗み、何度あの納屋へ忍んでいったろうか。身ごもったと分かった時、かえってお園は狼狽しなかった。産んでやろう。私が産む子供はきっと米の飯も食べるだろうし、味噌汁だってすする。まずおかみさんにだけは話しておかなくては。話せば分かってくれるだろう。遠い地続きなのだし、私の働きぶりだって認めてくれているのだからと、そう思ううちに、お代が根も葉もないことを密告したのである。お代を買収したのは、藤沢宿旅籠の主人たちであった。事実無根の扇動工作だったのだが、お園の妊娠が分かっても、ひょうたんから駒が出たね。桔梗屋さんも罪なことをしたものだよ。とこういうことになってしまった。迷惑なのは次太郎だが、お代すらもお園の相手は主人だと決め込んでしまっている。おかみさんが小田原へ行っている隙にさ、私はね、二度も見つけちまったんだよ。それがさ、お園の甘め、腰巻き一つで出てきやがって。とお代は宿場中に触れ回った。自分の言うことが嘘か本当か、そのけじめもつかなくなっているのだから。あの世に主人へ食ってかかり、一歩も引かなかったお代なのである。お代は約束の五両をもらい、 そのうち二両余りの借金を桔梗屋に払って、さっさと平塚の飯盛り旅籠へくら替えしてしまった。戸塚宿米屋のそば切りは大繁盛となった。ここは休み茶屋なのだが、お園が女中にしてもらいたいと駆け込んできたときに、主人は二つ返事で引き受けてくれた。主人の伊兵衛は六十絡みの老人で、藤沢へもよくやってきたし、お園の顔だけは見知っていたので、藁をもつかむような気持ちで飛び込んだのである。この頃、宿場で働く女中の給金は年一両弱というところなのだが、伊兵衛は二両出そうと言ってくれた。お園は目を見張った。私にもそれだけの値打ちがある。お園の指図で米屋の土間も桔梗屋のそば処風に作られ、お園が打つ活力にあふれた綿棒の音は街道を歩む旅人の耳に響いた。そうしてお園は流産をした。なあに、また産めばいいんだとお園は思う。信濃坂の休み茶屋からも誘いの手が来た。藤沢の先の南湖の江戸屋からも密かに手を回して、お園を引き抜きに来た。米屋ではお園の給金を三両にあげてこれをせいだ。桔梗屋の一件も瞬く間に知れ渡り、戸塚宿でもお園の評判は高い。若者たちがお園を見物しがてら、そばを食べにやってくる。お園は、体中に自信がみなぎり渡ってくるのを感得した。自信が得意に変わるのに、手間暇はいらなかったようである。旦那、忙しいんですから少しは手伝ってくださいよ。手伝いの少女を叱り飛ばしながら、お園は伊兵衛にも荒っぽく声をかけるようになってきた。春が過ぎようとしていた。戸塚宿の本陣、沢部九郎左衛門から呼び出されて、伊兵衛が出向くと、お園を解雇しろという強制なのである。お園のような貧困な女がいては、宿の風紀が乱れる。宿役人も承知の上だから、早々に追放してしまえ、もし承知しなければ、米屋がきっと困るようになるというのであった。米屋とお園に対する嫉妬反感が原因であることは言うを待たない。一度は跳ねつけてきたものの、本陣を中心に旅籠や茶店が結束しているのだから、伊兵衛も困った。これを聞いてお園はさっさと辞職を申し出た。給金も日割りにしてきちんと受け取った。それにしてもよ、本当に全くなあ。わしは残念で残念で涙が出てくる。しきりにこぼす伊兵衛に、でも旦那、だいぶ儲けたからいいじゃありませんか。流行の串巻きに、きりりと髪を束ねたお園は小さな荷物を下げ、後も振り返らずに街道へ出て行った。伊兵衛夫婦は短足して、うららかにひばりがさえずる空の下を藤沢の方へ去るお園を見送ったのである。お園は間もなく藤沢宿へ入った。道を行く宿場の人々が、指さしてささやき合うのには目もくれず、スタスタと桔梗屋の前へ来ると、店先へ出てきた女房のお内とばったり出会った。おかみさん、しばらく。何しに来たのだよ、お前は。桔梗屋もさびれたそうですね。なんだって。お園が去ってからあと、厳禁なもので桔梗屋は火の消えたようになっている。春の日がこぼれる店先の向こうに、土間が新刊と口を開けている。 次太郎の姿も女中の影も見えなかった。女房が白い目をむき出し、盗っ人武田氏とはお前のことだよ。よくもここへ。とつかみかかる手を振り払い、お園はお苗の方にピシリと平手打ちを食わした。声も出なかった。お苗は頬を押さえたまま、虚脱したように立ちすくんでいる。おかみさん、さようなら。宿場を出て引地村まで来たが、若いあんまが住む納屋を、お園は見向きもしなかった。